じゃあ最後は、
はい、
ちょっとなんて言うんだろう、まあ、せっかくの機会なんでちょっとあれだけど、そのなんか私のアイディアの出し方とか引っ張り方みたいな話をちょろっとしようかなと思います。さっき工藤さんが言ってたことなんだっけ、
積み重ねたもので、積み重ねた結果によって反転するのではなくって、
うん、
視点の反転によってしか意味を変えられないものって難しいなという話、
うんうん、このさっきからの流れで言うと、男性性男性性男性性って掘り続けていった結果、結局女性性の開花にもつながるよねっていう量とかを積み重ねていった先に起こる反転みたいな現象もあるけど、そうじゃなくて、なんつったっけ今、視点の切り替えによって起こる反転、
はい、
なんかそれがさっき難しいみたいなこと言ってたんだっけ、ちょっと分かんないけど、
なんか何をきっかけに、うん、どういうものなのか、
うん、いやそれじゃあ最近私が書いたメルマガの話はさっきしてたじゃん、
はい、
それをもとにちょっと工藤さん、それがどういうメルマガで、そこをどういうふうにどう思ったかをちょっと聞いていいですか。
はい、交換恵美さんの交換日記、
うん、いいよ恵美子さんね、
はい、
恵美子さんのね、
はい、交換日記の中で
メルマガをコミュニティでやってて、
はい、
あの恵美子さんっていう方が交換日記の担当で先週記事を書いてくれましたと、
はい、
うん、
その中でとても元気な、
うん、
あのお子様のことをご記載されていたと。
そうね、まあ言ったら記事の中では、うんと、まあ、ADHD と、まあ、先日というか去年の末ぐらいに診断されてて、まあ、とても元気な男の子が息子さん小学1年生上がりましたいますと。
でその翌日のお父さんのメルマガの中で、
うん、
あのそういった子供たちがいることによってで周りの人には徳を積むという機会が与えられていて、
うん、
それがその当事者お子様の役割であるというお話をされています
、うんうん、そうね、それに関してはさっき言った量を積み重ねてパーンって転換するのとはもう完全に異なる、もう本当に視点の切り替えでしかないよねみたいなことよね、うん、いやこれまででも一個思ってるのは、うん、といつでもどんなことにでもどんな問題にでもまず必ず突破口があると思っている、うん、なんか誰でも売れるっていうじゃん、
うん、
実際多分本当誰でも売ってると思うんですよ正直、多分冗談抜きで全員売ってると思う、ただ本人が行動しないパターンだと売れないのはしょうがないというか結果出ないのはあるんだけど、やっぱり切り口とか見せ方とか言ったらコンセプト変えることによって必ず突破口があるし、こう新たなことが生まれると思うんですね。で今回の恵美子ちゃんの、そうじゃ息子さんが障害で、まあ超絶元気だと、私はそのメルマガでなんか迷惑なやつだみたいなそんな感じのことで、もう全然悪気ないんだけど、うん、まあ、実際私のなんか親戚っていうか甥っ子とかも、まあ、ADHD 気質というかもう完全に LD とかも入ってるけど、まあ超元気よね、うん、頭おかしいぐらい元気です、なんか5時間キャッチボールしようみたいなそんぐらいなんですよマジで、ね、あいつらは化け物なんで一生走り回ってるんで、公園とか行こうものがキャッチボールをやめるって言ったらブチ切れるみたいな、もうそんぐらい元気なんですよやつらって。でもなんかそういうなんかあるじゃないですか、そういう特徴のある子たちはね。でこれはどういうふうに発想転換するかというと、それに対してまあなんていうのかな、まあ特にまあ親、特にお母さんってどういうふうに感じるかというと、 結局まあ一回いい悪いは置いておいて、こうなってしまったのはなんか結局私が悪かったのかなとか、例えば妊娠期のこういう食生活がなんか影響を与えてしまったのかとか、わかんないけど体温めなさすぎてみたいな、あの時のあれがいけなかったのかなってやっぱめちゃくちゃ考えるはずなんですよ。なんか私は父親をやってて思うけど、もう父親ってやっぱ生まれた瞬間父親になれないし、でも母親って生まれる前から母親になってるんですよね。それはもう物理的に、さっきの話で言うと、まあ、循環じゃないけどなんか一体化してるんでね、母と子は、一体化してるっていうのはエネルギーが一体化してるんで、分離している状態よりもエネルギーが高いし、まあまあそういうことをね考えるわけですよ。そうすると何かをこう、最近のエピソードとかも私は知ってるから、恵美子ちゃんの中できっとこう周りに対して申し訳ないな、また子供が迷惑をかけてしまった、私は記事読んでるんでね、普通に学童に、学童わかんないけど行って友達のプリントぐしゃぐしゃにして捨てたみたいなね、分かんない、誰かをぶん殴ったとか引っかいたとか、まあ、そんなんはまあ起きるんですよ。でこれはなんかまあ多分思っちゃうと思う、申し訳ないとか、じゃあ育て方どうしたらとか、もっとこういうふうに接したらと思うと思うんだけど、でもこれってなんかそういう子供じゃなだけじゃなくて、まあ、みんなもそうだし、生きていたら我々はさまざまな問題にぶち当たるじゃないですか。でそのなぜ問題って起きると思います？例えば人間関係のトラブル、じゃあ夫婦のトラブル、親子のトラブル、最初はじゃあ工藤さん、じゃあ彼氏がいました、仲良くやってました、バーン衝突起きました、なぜそれ起きるの？
最初に多分ちょっとした考え方の違いだったりとかがあり、それをすり合わせるための共有ができておらず、すり合わせに失敗したか、すり合わせに至らなかったか。
あ、面白いな。ちょっと私が思ってたあれと違かったけど、違う その感じで言ったら、じゃあなぜそれが起きるかというと、二人の間にそのすり合わせるというその現象というか、それを起こすために衝突が生まれているって私は考えます、とか、あなたはそれでもその人と本当に一緒にいたいんですか、みたいな。で仕事をやっていても、例えばクレームが来ましたみたいな、大好きなカメラの仕事です、クレームが来ましたみたいな、それって何かというと、それでもあなたその仕事を頑張るんですかみたいな、でそのお試しみたいなね、そういうのが来ると思っていて、で最初ちょっと何質問したか忘れてしまったけど、そう、そもそもなんで問題が起きるかというと、まず我々には、まあ、分かりやすく言ったらエネルギーみたいなものがあると。私はそれをこの間メルマガの返信で、まあ、徳っていうふうに言ったんだけど、徳があります、徳が100あります。で普通に生きてると徳はこう消費されていって、でいいことをしたら、分かりやすく言ってね、いいことをしたら徳が 1,2,3,4,5 増えてきます、減ってきますみたいな。でこれがゼロになった瞬間、そのエネルギー何も変換できないから事件が起きるんですよ。バーン、じゃあ分かんないけど、そのパートナーと喧嘩をしますみたいな。これは何が起きてるかというと、ゼロになったから得 を積むチャンスが来るわけですよ。でこの問題を解決したら2000ポイントもらえます、ブーンみたいな。だから問題っていうのは私はまず大前提に得を積むチャンスであるって思ってるんですね。で話を戻して、まあ、そのうちの暴れ小僧たちいるわけじゃないですか。あいつらはなんか迷惑をかける、まあ、代表取締役みたいなの迷惑代表みたいな、なんかそういう感じな、もう普通にもう超力も、うちのね甥っ子とかだったら超力も強いし、普通になんか友達ぶん殴ったりとかまああるんですよ、普通に普通に。でもそれって、まあ、迷惑かけて問題起こしてるじゃん。じゃあ分かんない、俺が殴られました友達として、問題よね、これ得積むチャンスよねっていう、うん、っていう感じなの、ね、私のだから、そうだね、その感じで言うとやっぱり大前提のそのなんていうのかな、問題の起きる原因って言ったらあれだけど、うん、そこの因果関係のもっとその、うん、因の部分というか辿って辿っていくとそういう考えを私が持っていて、できっとえみこちゃんの中でこれを他者に迷惑をかけてしまうみたいな、でまず迷惑かけることって本当に悪いことみたいな、でそこでガンって肘ここ外れるみたいなね感じはやっぱ起こしたいんですよ。なんならいいことじゃないのみたいな、だって問題が起きて事件を解決すればみんな徳が積まれるんだからみたいな、でトラブルメーカーは総じて結局なんていうのかな、役割ってそういうものじゃん、うん、例えば私がこういう作業が苦手だから超頑張ってやるんじゃなくて、はい苦手ですって言ったからそれを得意な人が現れてやってくれるみたいなもんで、そういう、なんて言うんだろう、そういう相互関係みたいなもので成り立ってると思ってて、でそれがなんて言うのかな、迷惑をかけるみたいな、事件を起こすみたいな、事件を起こす役みたいなってなったとしたら、それがみんながその事件によって生まれた何か騒動なり心の変化なり、それがその後の人生とか何かを変えるきっかけを与えるものになるん でそれを解決したらみんな得のポイントみたいなのがもらえるから、それは得積むチャンスよねみたいな話かっていう感じです。よくわかりました。
わかったと思いますね。なんか多分大前提が分かった
うんうん、そうだね、この話をしてないもんね、うん、どうですか、声小さいからダメなの、
ね、徳を積むで、うん、結局その徳をその多分積ませたっていうのはおかしいかもしれないですけど、うん、徳を積ませた側も多分徳を積んだ側も両方成長してる、
うん、まあまあそうだと思いますね、本当に、
はい、
だって役割だから、
うん
うん、だってその事件が起きなければその解決は起きないわけじゃん、うん、解決によって2000ポイント増えたとしたら、うん、2000ポイント分の 10% は還元されるん
です、うん、本人
そうそうそうそうみたいなね、
うんうん、
イメージね、
うん、確かに確かに、
だからそれはなんかどういう視点で物事を見るかというだけだと思うんですよ。じゃあ犯罪者はみたいな、これはなんかそういう話ではなくて、じゃあ犯罪を起こしまくればいいのかとかそういうことではなくて、役割は立場が変わったら変わるんで、いやそれは別に何ていうの、積ませる役じゃないっすよとか、いやそうじゃないんですよね、その問題を起こされた側の視点に立って考えた時に その人は徳を積ませてくれる人だったよねって話だ、うん、ね、私がいて娘がいて、私からしたら私は私だけど、娘からしたら私は父だよねっていう、それぐらい違う話だから、だからその役割はこうなんだああなんだそうじゃないみたいな、ね、まあ実際そういうメールもちょっと来てたりもしたんだけど、うん、まあそういう、そう全然違うよね、意味わかる、
うん、なんかそれってその今回の音川さんがメールで伝えようとしてる内容と、
うん、
その受け取り側が、
うん、
多分違った解釈でしたら、
そうそうそう、
今回のメールでは
そうそうそ
あんまり違うよね
っていう、そうそうそうそうそうなっちゃうよ。でまあ、その役割は、例えばその徳を積ませるみたいな役割は本人が自覚して決めるものじゃないですかみたいなあったんだけど、いやそういう話じゃないですよ、うん、俺が自覚しようがしまいが楓にとって俺は父親なんよねこれはポジショニングの話だから、でこっち側から見た世界の話だから、それはなんかそのいい人とか悪い人とか、さっきも基準の話とかあったけど、これだからどの立場から見るかとか、どの角度から見るかとか、じゃあどのスパンで見るかとかによって全然変わるから、その事件だけバーンって見たら、いやお前が悪いよねみたいな、だって突然殴ったんでしょってなるけど、で人生バーって引いてみた時にこの事件が起きたからこうなって、ああなって、こうなって、こうなっての、その何かの原因になるから、どのスパンで見るのと、どっち側から見るのって。で、あとはもう、その役割、立場は、ポジショニング、関係性、立ち位置、時間的スパンによって、全部変わってくるよね、っていう話よね。これが、その、こじつけ能力であり、仮説解釈能力であり、ラストコンセプティング思考のなんかこう一つ真髄というかものであるみたいな風に私は思ってますね。どうすか。
なんかすごく思ったのは、時間軸を長く捉えるのが難しい、多分特に当事者渦中にいる人にとって、
うん、そうなんよ、
それ多分時間軸を長くとって視覚を反転させた時に見えるものという感じなので、まず時間軸を長くとるだけの余裕がなく、
うん、
視覚を反転させるような想像力を持てなかったら、
なるんですよ。いやそのさっきもそうだけど、一個の事件だけを見たときにやっぱ明らかにこっちに原因があるよねとかは存在するけど、でもどっかまで引くタイミングでそれが反転したりとかするタイミングが来るわけじゃん。それこそ時間軸をバーって伸ばすとか、立場をギュッて反転させたりとか、そうしたときに必ずそういうところが来るから、それがどのくらいのところまで行ってこういう解釈を与えれば、このポジショニングの、まあ、今の場合で言ったら息子がいて意地悪しちゃされたお友達がいて、その母親である私から息子を見た時に感じる申し訳ない気持ち、罪悪感はどこまで後ろに引いたらクルンって反転できるのかみたいな感じなんですよね。これを解説できる自分も頭おかしいなと思うんだけどでもまあ本当そうだと思う。でこれがなんか全て人生なんていうのかな、いや何も持ってないですっていう人も別に結局なんかあるわけだから、うん、いろんなのを聞いていったら、でこれがあなたの大事にしてることじゃないですかみたいな、いやそれは別にただ高校の時にちょっとあれしてただけなんでみたいな、それがなんか多くの人を救ったりとか助けたりとか なんかこう手伝ったりとかサポートするきっかけの一つになる時間軸まで引くとか、うん、意味づけなんか感じたことがある？
なんかその視覚、視覚というかその見てる
視点、ね、
視点ってその多分今その例えばエリクさんのお子さん、
うん、
その相手側のお子さんとエミコさんで、
うん、
多分これって3パターンでいろんな見え方があって、
うん、
それさらに時間も考えたら、
うん、
それってやっぱり結局誰が原因じゃなくて、
うん、
でみんなに原因もあってそれをいかにその自分ごとにできるかなのかなって思って、
うん、いやそれも間違いないです。いやこれはじゃあエミコちゃんいました、息子いました、意地悪された女の子がいました。じゃあなぜ息子にこの女の子は投げられたのか、この女の子の過去を見てみましょう、ギャーン前世、はい、みたいなレベルの私は考えて、
はい、前世まで行く
の、うん、前世に、うん、なんかわかんない道端にいる飯をずっとプチプチ潰してたかもしれないね、みたいなレベル感なんですよ。だから時間軸ってそのミーってやったら前世とかも行くけど、わかんないけど、もうその人類の始まりとかさっき言った縄文って、いやでもそういうことじゃない、私の中ではそうなのね。だってじゃあその人間としてのそのこの本能みたいのってわかんないけど、経験だけじゃないものもたくさんあるじゃん、うん、それって我々の血の中に眠っているものだしみたいな、それを考えた時にだからそのあるんですよ原因みたいなのは。でもそのだからこそ人生は面白いし、人生は理不尽に設計されてるものなんで、でそのなんでこんな理不尽な思いをしなきゃいけないんだっつって嘆いているのと、じゃあそれにどんな意味があって自分にはどんな役割があって誰に対して何を全うするのか、じゃあその目の前にいる人にかける言葉何が一番いいのか、でここにいるその人は安倍さっき寝てたから知らないかもしれないけど、ずっと過去に兄弟で仲良く過ごしてきて来世も一緒に生まれたいねって言って800年前に一緒に兄弟をやってたけれども生まれ変わってもう出会えなくて、この双子だったとしましょう、この意地悪した男の子女の子ね、双子だったとしましょう、800年前に生まれ変わって会えなくて会えなくて会えなくてすれ違ったけど気づかなくて近づいたけど喧嘩してっていうのをずっと経て今ここで出会いボンって殴られましたと、この時にお前とは絶好だっつっていなくなるのか、うん、何をするのかは、うん、そうもうこれはね今この瞬間の問題にフォーカスするから、うん、もう殴った方が悪いってなるけど、うん、これ800年前思い出してってなるの、俺はね思い出して800年前思い出してくれ、あんな仲良かった兄弟だった時よ、
うん、
っていうこれこじつけじゃん、だけど別にそう解釈はできるじゃん、
うん、
っていう考えるとどっかまでやっぱり引けば引くっていうのは時間軸をね、うん、やっぱりそうなるポイントがあるしっていうことなんですよ、うん、だからさもうむしろこういう考えを持ってたらさもう何でもありじゃん、何て言うのもう何でもそう解釈できるんだ、うんでもだからって別に生まれ変わりを信じましょうとか前世がとかそういう話ではなく、別に前世見えます見ますとかそういう話でもなく、でもそういう解釈することは自由だし、どういう切り口で物事を取る切り取るかなんて本当に全くもって自由なわけ、うん、だからそれをなんかみんなに分かってほしいなと思ってちょっとこんな話をしましたね。もう一個話しようと思ってたんだけど、もう24分も経っててどうしようかなと思ってます。なんかあります？
と思ってたけど
忘れちゃった。うん、まあ、思い出したら言ってもらいましょうか。